皆さんおはようございます、昨年の秋10月から来月の21日まで上野にある科学博物館で、ワイン展ブドウから生まれた奇跡ひとしずくの奇跡を学ぶという、展示会が開催されています。紀元前4000年から5000年のこの古代メソポタミアに始まり、古代エジプト、そしてギリシャ、ローマを経て世界中に広まったワインの文化だけではなくて、最近人気が高まっている日本の国産ワイン、または世界各国の有機ワインの紹介や試飲、販売も楽しめるそうです。私もこのワイン店ぜひ行きたいんですが、金曜日が休みなんですけども、先週から毎週金曜日歯の虫歯の治療が始まって、当分行けそうもありません。私自身の関心は、偶然腐ってこの発酵したブドウ液を発見、人類が発見したのか、それともたくさん取れたブドウの実を長く保存するために古代からこの発酵する技術があって、ブドウ酒が作られていたのか、大変興味あるところです。また聖書の文化的な文脈を理解するためにも、ワインの文化や歴史を知ることは大切なことだと思います。聖書にも、ブドウ酒は創世記の時代から人々によって飲まれていたことが記されています。中にはブドウ酒をですね、飲みすぎて酔っ払ってしまって、飛んだ醜態を見せたノアのような人もいます。新約聖書では、胃のために、また需要と競争のために、使徒パウロが弟子の手元にブドウ酒を少々飲むことを勧めています。旧約聖書申命記では、約束の地で新しいブドウ酒を持って神がイスラエルの民を祝福してくださるという約束が、モーセによって記されています。申命記の7章の13節、あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やし、主があなたに与える、あなたの先祖たちに誓われた地で、主はあなたの身から生まれるもの、地の産物、穀物、新しいブドウ酒、油、またあなたの群れのうちの子牛、群れのうちの雌牛を祝福される。また、主イエスが弟子たちと過ぎ越しの祭りの食事を共にされたときに、初めての聖餐式が執り行われました。十字架の上で裂かれたキリストの血を、体を象徴するパンと、そして十字架の上で流されたキリストの血を象徴する杯が弟子たちに配られました。その時、主イエスが弟子たちと一緒に飲んでいたブドウ酒が赤だったのか、白だったのか、福音書の記者たちは明確には記していません。けれども、伝統的にはキリストの血を象徴するために赤だったとみなされています。旧約聖書の詩篇104篇15節には、ブドウ酒は人の心を喜ばせると記されています。さまざまなこの祝宴や結婚式のお祝いでブドウ酒が飲み交わされたことが想像できます。今朝のヨハネの福音書の2章には、カナの地で行われた婚礼の祝宴で、ゲストに振る舞うこのブドウ酒がなくなってしまった時にですね、主イエスがユダヤ教で清めのしきたりのために用意されていたこの水と、そして水がめを用いてブドウ酒に変えたことが記されています。ご自身の栄光を表す最初の印として、なぜ主はこの水をブドウ酒に変えられたのか、ご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。 恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な霊的な糧を、御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝も聖書の言葉を通してあなたが私たち一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書ヨハネの福音書2章今朝1節から11節を見てまいります。お開きください。昨年の秋より始まった水曜日、各週ですけど、聖書読書法のクラスでは聖書の文脈を大切にして読むことを学んでいます。先週13日の水曜日は聖書の記者がなぜどのような目的を持ってそれぞれの書簡をまた書物を記したのか、いつもそのことを念頭に置いて読むことが大切であると学びました。ヨハネの福音書を記した目的がヨハネの福音書の20章31節に記されています。ヨハネの福音書2章31節、20章31節。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。このようにヨハネはヨハネの福音書を記した目的を書いています。この目的声明文はヨハネの福音書だけではなくて聖書全体に通ずる目的だと思います。聖書を読む人が主イエスがどんな方かを知ることができるように、そして主イエスを救い主として信じ救われて永遠の命を受け取ることができるように、この大切な目的を頭に置いて私たちは次に文脈をたどります。今回はヨハネの2章を今開いてますけれども、ヨハネの1章まで遡っていきます。ヨハネの1章14節と16節を見ます。1章の14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。16節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けるのである。このようにヨハネは一章で記しています。神の御子イエス・キリストが人の子としてこの世に生まれてきてくださった、この方は神の栄光を表すためにこの世に来られたこと、そして神の栄光が主イエスの恵みと誠を通して表されること、その恵みを私たちは受けることができるという、その約束がこの一章に記されています。これらのヨハネの福音書を記した目的と、そして一章二章の文脈を頭に置いてカナの婚礼の箇所を私たちは読んでいくことができます。ヨハネは誰の結婚式であったかは記していませんけれども、主イエスと弟子たちがその婚礼に招待されていた、多分知り合いの家族だったのか親戚の婚礼だったかもしれません。私たちの間に住まわれた主イエスは私たちの人生におけるこの通過儀礼と呼ばれている結婚式や葬儀の際にも 現れ、花婿と花嫁を祝福し、婚礼の喜びを家族や友人とともに一緒に祝ってくださる方です。また友人ラザラの死を共に悲しみ、遺族を慰め励ましてくださる方です。私たちの間に住まわれた救い主イエス・キリストは、私たちの生活においてご自分の父なる神の栄光を表し、いつでもどのような時でも私たちと共にいてくださる方です。2番目に続く3節から5節を見ていきます。カノの婚礼で起きたことは、花婿と花嫁のこの結婚の喜びを分かち合うために、人々が飲むブドウ酒がなくなってしまったということです。よっぽど大勢のお客が、ゲストが来て飲み尽くしてしまったのか、最初から少なかったのかは分かりません。現代のようにすぐに近所のスーパーやまたコンビニに走ってですね、買いに行くこともできません。またよくホテルで取り行われる豪華な結婚披露宴のように、ブドウ酒がなくなってもシャンペーンがある、シャンペーンがなくなってもウイスキーがある、ウイスキーがなくなってもビールがある、ビールがなくなっても日本酒がある。どうしたらたくさん出すのかわからないんですけど、代替品があったわけでもありません。祝宴のためのブドウ酒がなくなれば、花婿も花嫁もそして家族も、せっかく招いたゲストに対して面目を潰してしまうことになります。恥をかいてしまいます。ブドウ酒がなくなったことに気がついた母マリアが、なぜイエスにその事実を伝えたのか、その理由をヨハネは記してはいませんけれども、マリアはこの問題をイエスが解決してくれることを期待していました。ただブドウ酒がなくなりましたと事実を伝えました。4節5節読みします。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。あなたは私と何の関係があるのでしょうかというイエスの一見ぶっきらぼうな言葉を聞いても、マリアは手伝いの人々に、あの方が言われることを何でもしてあげてください、イエスが婚礼を続ける、婚礼の祝宴を続けるために必要なブドウ酒を用意してくれることを期待していました。この神に対するマリアの信頼は、主イエスの誕生の前に御使いが彼女につけた言葉によるものでした。それはルカの1章37節に記されている言葉、神にとって不可能なことは一つもありませんという言葉でした。聖なるもの、神のことを呼ばれると、御使いたちがマリアに告げた通りに、主イエスが神の子として必ず亡くなってしまったブドウ酒の問題を解決してくださることをマリアは信じ期待していました。続く6節から10節を見ていきます。主イエスに命じられた通りに婚礼の祝宴を手伝っていた人々は、ユダヤ教のこの清めのしきたりによって用意されていた6つの石の水がめに水を満たしました。もうすでに水がそこにあったのか空だったのかはヨハネは何も記していません。ただ人々は言われるままに水を足していきました。新約聖書は一つのこの石がめが80リットルから112リットルと現代の単位に変換して記しています。英語の聖書 NIV では20ガロンから30ガロンと換算しています。この6つの石がめでは80リッターとするならば、その6倍で480リッター、120リッターとするならばその6倍で720リッターの水を用意したことになります。大変な量のブドウ酒になります。皆さんもう少し想像してみてください。2リッターだったとしたら ペットボトルの2リッターですよね。あれが360本になります。1ケースには普通6本入ってますから、ミネラルウォーターが方60ケースになります。記憶のいい方は、私はこの箇所を昔話した時にミネラルウォーターの箱を買ってきて積みました。後で皆さん買ってもらいましたけど今回はその余力はないので買ってきませんでしたけど、ワインに換算してみるとどうでしょうか。通常ワインのボトルは750ミリリットルです。1本750ミリリットル。これをボトルに換算すれば960本になります。960本のワインというのはどのくらいのワインなんでしょうか。週に1回1本飲む人、18年間かかります。もし週に2本飲む人がいれば9年かかります。カナの婚礼には一体どれだけたくさんの親戚や友人が招かれていたんでしょうか。よっぽど大きな婚礼だったんでしょうか。想像を絶するブドウ酒の量です。シエスが水をブドウ酒に変えられたことは簡単だったと思います。こういう感じで、気がつかない間に、水を一生懸命入れる間に水がワインに変わったのか、それとも宴会の責任者のところに持っていく間に変わったのか分かりません。主イエスに言われた通りに、水で6つの石亀を満たした手伝いの人々は、結構大変な作業だったと思います。おそらく祝宴に出席した人々は、あり余るブドウ酒がこの配られたと思います。お土産に持って帰ったかもしれません。けれども量よりも祝宴の世話役人が注目したのは、驚いたのはその味でした。2章の9節から10節を読みします。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。褒められました。ブドウ酒がなくなって面目を潰すどころか、花婿は宴会の世話役に褒められました。最後に2章の11節を見ます。主イエスがご自分の栄光を表すために、最初の印として行われた奇跡、その奇跡はカナの婚礼の祝宴に集まった人々に、あり余るほどの良質な美味しい良いブドウ酒を振る舞うことが目的だったんでしょうか。人々を喜ばすだけが目的だったんでしょうか。ここでもう一度ヨハネがこの福音書を記した目的を再確認しましょう。20章の31節。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであること、あなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ですからヨハネはこの2章のカナの婚礼のエピソードの最後の11節で、主イエスがご自分の栄光を表すために最初の印として行われたことを見た弟子たちがイエスを信じたと結んでいます。2章の11節を見します。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。まとめていきます。カナの婚礼の物語から私たちは何を心に留めるべきでしょうか。3つのことをお勧めしたいと思います。人の子として来られ、私たち人間の世界に住んでくださった主イエスは、私たちが普段経験するこの喜びや悲しみを共有してくださる方です。共にいて、共に喜び、共に悲しんでくださる方です。ユダヤ教の清めのしきたりに用いるために用意されていた水瓶、 またこの清めの水ではなくて、主は人の心に喜びを与える良質なブドウ酒で大きな水がめを満たしてくださいました。そのように主は私たちの心の空虚さや悲しみや憂いも喜びに変えてくださることができる方です。当時のユダヤ教のしきたりの中にあって、身を清めるということは大切なことでした。食事の前に手を洗うことから、神殿に行くときに体を清めること、たくさんの水が使われていました、清めるために。でも主イエスはそういったユダヤ教のしきたり、清めのしきたりに代わって、心に喜びを与えるために水をブドウ酒に変えてくださいました。主は私たちが安らかで豊かな人生を持つことができるようにこの世に来てくださった方です。ヨハネの福音書10章にそのことが記されています。10章の9節と10節を読みします。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。2番目に、主イエスは私たちの人生を変えてくださる方です。主イエスがご自身の栄光を救い主として表すときに、必ず私たちの人生が変えられます。水が瞬間的にたくさんの良質なブドウ酒に変えられたように、主イエスを救い主として信じ受け入れた者の人生は新しい命を受けて変えられます。そして主イエスが与えてくださる祝福は、いつでも私たちの必要のすべてを満たすことができる約束です。主はその誠と恵みをもって私たちのすべての必要を満たしてください。パウロは次のようにピリピ書で教えています。ピリピ書の4章19節、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光を富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。どうか私たちの父なる神に見栄えが常しえにありますように。アーメン。最後3番目に、もう一度この福音書、ヨハネの福音書を記したヨハネの目的の文に目を向けましょう。ヨハネの20章の31節、しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであること、あなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。今朝のヨハネの福音書2章のカナの婚礼の御言葉をありがとうございます。あなたが私たち人間の世界に神の子、救い主として来てくださった言葉へ感謝します。また私たちの生活の中に入ってくださり、共にいつもいてくださる言葉へ感謝いたします。私たちが喜びを持って祝うときに、また悲しみや憂いを持って落ち込んでいるときにも、あなたがいつも共にいてくださり、私たちと共に喜び、また私たちと共に悲しみ、私たちを慰め励ましてくださる方であることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞあなたが恵みと誠をもって私たちのうちに働かれるときに、あなたに期待してあなたにより頼み祈り求め歩んでいくことができますように、あなたの栄光を表していくことができますように助けてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。